DCM Presents Studio Smoky。
DCM Presents Studio Smoky MC のマルコです。
はい、カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんでも今回はちょっと私に対する、はい、
そうなんですよ、
質問がですね、いろいろ
リスナーさんから、
ね、ありがたいことに来ているということで、
マルコさんに関してちょっと教えてよみたいな、
う
ん、結構いろいろ来ましてね、まあ
おかげさま
で、はい、何回か回数重ねてね、配信させていただいてて、まあその中でね、うん、マルコさんに関してね、あんまり知らないよと。で、もっと番組の中で紹介した方がいいよと、うん、いうようなリクエスト結構ありましたので、
ありがとうございます。
今回は、マルコさんに焦点を当ててね、いろんな話をしていただこうかなと思って、はい。まあ話せないことも当然ありますので、まあそこはまあおいおいね、はい、話せるようになったり言っていただくとか、まあリスナーさんから質問があればまた答えていただくみたいな感じしたいなと思いますけど、まあちょっといろいろ意外とね、この方はね、バックグラウンドが面白い方なんで、
いや
意外な一面はね、改めて聞けて面白かったですよ、これは。はい、またちょっとゲストにね、カスタムさんとコンキタカさんにちょっとお付き合いいただきながらいろいろ突っ込んでいただいてますんで、はい、まあいろいろ興味深い話が聞けましたんで、ぜひリスナーさんにも楽しんでいただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
山田子さんね、結構回数、
はい、
おかげさまで重ねてきまして、
来ましたね。
で結構聞いていただいてるみたい で、はい、でここ最近ね、うん、リスナーさんから特にツイッターの DM でいただく意見が多い中で、うん、
はい、
マルコさんに関してもっと知りたいっていうね。
それ嬉しいですね。
結構あるんですよ。
へ、
まあみんな男ですけどね。多分男、いや、さすがにハンドルネームじゃ性別わかんないですけど、うん、まあ多分男だと思います。でまあ一応なんかそんなのも結構あって、
はい、
でいろいろ考えたんですよ、待てよと、うん、あ、そういやあんまりマルコさんに関して、うん、まあ街歩きの達人とかね、うん、まあちょっと断片的なことしか何も、うん、実は皆さんに伝えてなかったなっていうのがありましたんで、うん、ちょっと今回ね、ちょっとマルコさんをフィーチャーして、ちょっとなんかこう紹介してんじゃ、紹介したら面白いんじゃないかなと思いましてね。
照れちゃうな。
照れないね。でどうなんですかね、ちょっと話せる範囲で構わないんで、うん、言っちゃいけないことも当然あるでしょうしね、うん、ちょっとなんか自己紹介的なことを改めてどうですか。
いや本当になんかリスナーさんからそういったありがたいお問い合わせ頂戴して、本当に嬉しい限りですよ。まあ、確かに結構僕ってうなずいてばかりで、
うん、
あんまりですね、
そうですか、
自分からこう発言はなかったかもしれないので、うん、確かにあいつは何者だというところもあるかもしれないんで、
今日はちょっとそんなマルコさんにね、いろんな話していただいて、今日ちょっとお二人ゲスト、実は
そうですね、
はい、せっかくなんで、
じゃ勝手ながらじゃあ独り言みたいな感じでやらせてというか、
もう強烈なツッコミいきますよ、う
ん、
ちょっとゲストのちょっと紹介させてくださいよ。まずお一人、
カスタムです、よろしくお願いします。
ミスターポケモンタック。でもう一人は
コンキタカです。
爆笑です。
ありがとうございます。
これ結構強烈に突っ込みますよ、これ。
いやお手柔らかにお願いします、
ね、楽しみですね、そういう方が。
はい、
どんな方なんですか、
ね、どんな方ですかね。
でもあれですよ、出会いはやっぱあれですよね、
はい、
もうしつこいぐらい言ってますけれども、
はい、
やっぱ大久保、
まあ第1回目のね、
はい、
大久保ツアー、はい、
で僕とカルロスさんは、うん、ファッカー電撃隊のまあ1期生と、うん、いうことで、まあ、勝手に1期生にしちゃいますけど、
そうですね、
うん、でもカルロスさんと僕の大きな違いは、要はカルロスさんはレッドであったりとか、
はい、
まあイロベさんはグリーンであったりとか、
はいはいはい、
色がついてるん
ですよ。色がついてる。
色がね。
はい、色がね。はいはい。
で、僕は色がない。
はいはいはい。
で、こう、密かにですね、こう、潜入していたということで、まあ、裏で活動してたっていう感じであるんですけども、はいはい、いや、本当に静かに静かにという感じで、はい、で、ところで、1期生の皆さんもお元気なんですかね。
どうしてですかね。本部とかどう
で、実は私、体調と同様で、
はい、
幼少の頃に、
はい、
ちょっと海外に住んでいて、
記憶しようなんですよね。
そうですね、まあ子供でも女でもないですけど、おっさんですけど、めっちゃ記憶しようってことで、
どちらに？
で、まあ、ちょっと南米
の方
に住んでまして、まあ、たまたまそっちが強くて、
南米ってどこですか？
まあ、南米、
某南米。
某南米ですね。
某南米
です。某南米。でも結局それからまだ南米行かれてないので、
うん、
帰って早く電撃活動したいなぁなん
て。何歳までいたんですか？
もう割合と大きくなるまでいましたね。
へぇ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ってことはまあある意味その南米の文化がやっぱり根付いてるものがありますね。
そうですね、うん、僕がちょっと言い訳なところとか、うん、まあそういうのがあるのかなと思っていてまだやっぱり知り合いとか、うんまあ、同級生とか住んでてでそういったやっぱ南米の会っていうのが定期的に、まあ、してるんですよね。
あの南米というとスペイン語かポルトガル語じゃないですか。
スペイン語ですね。
スペイン語ですか、
まあ、ブラジルでないっていうところ
で。ああなるほどですね、うん、そうすると結構それはまあ使うには不自由しないっていう感じですか。
まあまあまあなんとなくそのフィーリングでみたいな感じ。
そうですね。現地でこのサッカーとかしてたわけです。
そうですね、してましたね。
へえ。
いやむちゃくちゃやっぱりねあの現地の人たちって、ええ、まあ今とね、まあ、違うのかもしれないけど、うん、本当にサッカーしか趣味がないような子たちばっかりだったから、まあ、むちゃくちゃやっぱ強かったですよね。
あ、うん、そうか。
まあ当時は、まあ、僕らは当然日本人だけども、うんうんうん、もう中国人中国人って言われつつ、うん、
チーノとか言われて、
もちろんもちろんチーノですよ、チーノチーノって言われて、それでその中でサッカーしてましたね。
そうなんですか。南米ちょっと全くね想像つかない。まあせいぜいブラジルのなんかサンバのカーニバルとか、
うん、
なんかそういうくらいしか思い浮かばないですけど、
うん、
南米ちょっとその食べ物ってどうなんですか。
食べ物は多分
なんかシュラスコとかですか。
そうですね、ブラジルがシュラスコであったりとか、まあ、アルゼンチンもやっぱりあの牛肉食べますし。
あ、そうなんですか。割と肉食なんですか。
肉食ですね。あとはチリなんかは、結構あれイギリス人とドイツ人が分かってなかった。
あ、そうなんですか。
あのサーモンとかが有名で、ペルーは、結構海鮮系、ジャガイモとかも結構食べて、お米も食べて、でコロンビアとかは、コンビは結構お肉食べるのかな。
そうですか、
うん、
割とどうなんですか、日系の人多いんですかね。
多いですね。
あ、多いですか、
はい、ブラジル、ペルーが多いですね。あ、そうそうそう、アルゼンチンもいますけど、
ね、うん、そうすると、まあ、ある意味日本の文化も、うん、ところどころ見られるっていうか、うん、そんな感じ。
そうですね、だから、まあ、僕らが小さい頃やっぱそういう、うん、まあ、日本人と日系人の社会の中で育ってきて、そういう、ああこの人たち日系人ってすごい純粋なんだなみたいな、いまだに天皇大好きなんだなみたいな、まあ、僕らが嫌いなわけじゃないけどみたいな、
なるほどね、
とかやっぱりそういうある種、まあ、戦前とまで言わないけど、うん、そういう、まあ、文化をやっぱり引き継いで、
うんうん、
あの生きてきてるんだなっていう、ね、すごいやっぱ言葉がね、
うん、
綺麗で正しいんですよね。
あの国として、まあ、エリアとしてですけど、うんうん、まあ、どうですか、日本に対する感情っていうのはどうなんですか、親、うん、日的なのか、それともそうでもないんですか。
多分これ南米一般的に言えることだと思うんですけど、あのやっぱり親日的だと思うんだけど、うん、だって外見で中国人って言って差別されることが多かった。
あ、
うん、ただ今は、こうかこうかやっぱり K-POP が流行ってるので、
うん、
南米
も流行ってるんですか。
流行ってますね。そういった東洋人っていうくくりで言うと、うん、だんだんだんだんなんかこう、
うん
うん、あんまりなんていうか
違和感がなくなって
、違和感がなくなっていう、うん、結構、うん、そうらしいですね。まあ僕がいた頃は結構ね、中国人、
ま、
中国人って言われましたけど、
それ中国人だと思われてるけど、うん、日本人だってことが分かると見方が少し変わる。
まあ、これがまた面白くて変わるんだけど、まあ、遅いんだよみたいな感じです
ね。なるほど。何を言いますかみたいな。
そうすると、まあ、当時だったから、やっぱそういうトヨタとか、
うん、
まあ、ソニーとか、うん、そんな名前が出てきて、ああ、日本はいいねみたいな。
なるほどね。
実は日本人だよみたいなこと、
うん、
言ったら、
うん。
そうなんですよね。まあ、歌丸とは言わないけど、日本人だよみたいな話すると、ちょっと見方が変わってくるっていう。
まあ、でそれからまあ日本に戻ってきて、うん、まあ、海外結構行かれてますよね。
そうですね、うん、で結構もちろん旅行アジアとか好きですけど、うんうんうん、まあ、実はもうハワイなんかも好きで、うんうん、
結構でもハワイとか、うん、ニューヨーク、
そうです ね北米とか
いいとこ行きますよね結構ね。
でたまたまですけどね、
すげえなんかいいとこ行ってんなと思って
たまたま、
うん、いいとこ一個も行ってないですね。
だってミスター特別の旅はさ、やっぱり老害に出した。
でもむしろ行ってほしくないぐらい
行かないでみたいな、いいとこ行かないでみたいな、
行ってないですね。
もうね、まあまあそういう旅もあってね、うん、まあ当然マルコさんなりの旅の仕方があって、うん、 どっちかというとこういい感じのラグジュアリーな感じですよね、イメージ的には。僕は
いや全然そんなことないですよ。
そうですか、
うん、結構だから僕普段行くのはあの立ち飲み屋
こうああまあね、
フィリピン系、うん、フィリピンタイ
あのね、でもね、うん、あの僕ほら結構いろいろマルコスに教えてもらってるじゃないですか、ここいいよあそこいいよっつって、うん、確かに店の形態は立ち飲みだったり、うん、スタンディングバーだったりするんですけど、うん、ちょっとね一味違うんですよ。なんかちょっと洒落てる感じがする店が多くて、あの普通ね、なんか立ち飲みとかで結構汚いだけの店だとするじゃないですか。でもマルコさんが連れてってくる店っていうのは立ち飲みなんだけど、ちょっとなんか一味スパイスが入ってるみたいな感じがあって、
ちょっと洒落
っぽい。そうそうそう、
いや全然おしゃれじゃない。
今ほら自分で言ってたけど、その立ち飲みフィリピン人いっぱい来るよって言ってましたでしょ。なんか一味違うんですよ。うん、近所のおっさんだが集まるような立ち飲みじゃないんですよ。
まあでも近所のアジア好きなおっさんが集ま
る。ああ、いいですね、それね。本当に。
結構そういうところで、ね、見つけるのすごくうまくて、まあ、いわゆる街歩きの達人って僕は言うんですけど。
うん、いやでもね、そこはね、結構いいんですよ。ぜひみんなで行きたいな
と。そうですね。でもどうなんですか、その幼少の頃ね、うん、まあ南米にいて、うん、まあ外国で生まれ育ってるっていう、まあ人間ほら三つ子の魂なんとかじゃないですけど、うん、やっぱり残るじゃないですか。
三つ子の魂役まで。
はい。で、今日本で過ごしてて、うん、やっぱりまたいずれ海外にっていう感じはあります？
まあそうですね。うん、そのまあなんだな、僕なんか多分海外生活が長くて。うん、ちょっと大和魂が育ってきてしまった方かもしれないですよね。
逆に
逆に、あ、多分それはやっぱり海外生活の中で、うん、じゃあまあその、まあ、日本人だよっていうと出てくるのがなんかトヨタとかソニーとか、うん、そんなのばっかりで、うん、あ、ちょっとこうなんか日本の、まあ、製品に囲まれてみたいなところが多分あったのかもしれないですね。
なんかね、まあ、僕のまあ勝手な見方なんですけど、うん、海外生活長い人って結構二通りに分かれる気がしてて、うん、一つはもう本当にとことん大陸的になっていくタイプの人と、うん、もう片方はよりなんかこう、うん、日本人的になんか先鋭化されていくタイプの人と、うん、でマルコさんとかあとねタコラ大将はどっちかというと先鋭化されていっているように僕見えるんですよ、うん、だからあんまり帰国しようっていう感じはしないですよね、うん、話をしてて。
でこれ多分ね、僕の主観的な考えかもしれないけども、うん、その帰国子女って大きく分けて2つに分かれると思うんですよ、うん、
はいはい、
あの先進国で育った帰国子女と後進国で育った帰国子女
があって
、でまあなんていうかこう、まあその海外で育って、うんうんうん、で日本に帰ってきて、うん、でまあ海外で生活しました、うん、あすごいねって話となって、うんうんうんうん、どこですかでここで、うん、まあなんかこうパリとかロンドンとかニューヨークって言うと、うん、ああさすがだねって話になるんだけど、これ、ね、南米でって言うとええってなるわけですよ。多分だからまあ今は違うのかもしれないけど、少なくともまあ僕が帰ってきた頃は、
はい、
まあ、南米ですとかアジアですって言うとちょっとなんかこうそこでもまた差別みたいなところがあるので、
その帰国子女の世界の中での差別、
帰国子女の中でもあったかもしれないし、うん、まあ。あの
就職なり
そうですね、あの普通にあの、まあ、日本帰ってきて、うんうん、で学校戻ったりして、まあ、会社でも、うんうん、まあ、どこどこ見ましたって言うと、うんうん、それどこですかみたいな話になるわけであって、まあ今は違うのかもしれないけど、
ね、
あとはキック所で、ね、途中でなんていうかあの今どうなのかな、向こうの中学校とか卒業して、うんうんうん、まあ、日本中学校とか卒業してで高校に、うん、まあ、帰国子女として入学、うん、あの試験を受けるために、うん、そういうやっぱ予備校があるんですよ、
うんう
ん、でそうするとどうしてもやっぱりその英語圏で育ってきた、まあ帰国子女は当然だけど英語がうまいと、
うん、
で僕らみたいにやっぱりそういう南米とか、
うん、
まあ、シンガポールは違うかもしれないけど、うん、香港とかやっぱりそういう後進国を取ってると、うん、まあ、帰国子女の割にはお前英語できないじゃんみたいな話になるわけだ
よね、
一緒に住んだと
なるほどね、
そういうのがやっぱり、うん、まああるのかなっていう感じで、うん、
まあ、それがやっぱり帰国子女ならではのご苦労ということなんですかね、
うん、でやっぱりすごい、
うん、
まあ、当時帰ってた時は、うん、ちょっと日本帰ってきて、
うん、
なんか違うなとか、
ね、居心地の悪さみたいなのってやっぱり帰ってきた当時はあったんですか。
当時はまあそれなりにあるんですよ。だからって言って別に海外が居心地がいいかってそうならないんですけど、どこに行ったらいいんだろうみたいな、やっぱり
なんか自分のその根指すところがどこなのかっていう感じあります。
そうそう、まあ体調なんかもそれをなんか探し求めてるのかなっていう気がしてて、まあ、その気持ちはよくわかるなっていう、ね、まあちょっと勝手ながらね、センサーから、
そうかもしれませんね。
なんかそういうどうしてもジプシーになっちゃうみたいな。
でも逆に言えばどこでも生きていけるよっていうのはありません？
まあ
僕なんかもベッタベタの日本人なんで、例えば日本以外でその暮らしていけって言われると結構大丈夫かなと思っちゃうんですけど、マルコさんなんかほらどこでも住めるかなってありません？
いやでもアジアとかなんか住みたいなって思ってます
けど、思うでしょ、僕も住みたいと思うんですけど、いざ住もうと思った時に。なんかあれもなんかいろいろ大変そうだなとか、なんか思っちゃうんですよね。要は経験がないから、単純に。
やっぱりカモさん十分
いける、ね、大丈夫。
どこでも巨乳受ければいいから
。分かってるな、分かってるな。正解。
だから台湾以外は大丈夫みたいな。
巨乳が足りないとちょっと、
酸素が足りないと一緒だから。巨乳が足りないと思う。呼吸困難だ
し、うん、まあでもやっぱりなんていうか年取って思うのはやっぱり、まあ、アジア人だなと思ってて、
まあ原点回帰じゃないけど、やっぱそうですよね。
今年なんですかワールドカップブラジルですよね。でもこれからでも南米が熱いんじゃないかなと思うんですけどね。
南米かなりやばいでしょ。
だから本当にだから、まあ、そういった休みが取れればね、行きたいんですけど、やっぱなかなか、
まあね、
やっぱ地球の裏側だし、
行くだけで2日くらいかかるんですか、あれは。
さすがに2日はかからないけど、
1日半
24時間はかかりますよね。
直行便ないですよね。
ない
ですよね。
いや、南米行きたいって思ってる人多いと思うんですよね。
めちゃめちゃ行きたいです。
俺もめちゃめちゃ行きたい
ですよね。
もうあのもうブラジリアンのあのプリプリのおっぱいなんて、
そこに到着されたときは、
そこに。やっぱりでも多分南米はブラジルとそれ以外に分かれるから。
あ本当に？
多分だからブラジルはやってまあ言ってみれば明るくて、まあプリプリな感じなんだけど、
他はそうでもないですか？
それ以外はね、ちょっとこう僕が思うには。あのアンデス山脈な感じでちょっと暗いかなっていう。
でも美人の方がコロンビアがあるよ。
コロンビアだとベネズエラですよね。
あれやばいでしょ。あそこも巨乳多くないですか。
巨乳多いですね。
でしょコロンビアとかベネズエラ行きたくてしょうがないですよ。
コロンビアね、結構やっぱ美人が多いですね。
でしょ、だって一番美人の産地だって言うじゃないですか、コロンビア。
ね、ベネズエラ。
あ、そうなん
ですね。ベネズエラすごいっす、
ね。本当に、
すごいっすよ。
マジっすか。
行ったことないです
よ。行きてー、ベネズエラ、コロンビア。
ミスユニバース世界大会、ベネズエラ半端ないですね。
そうですよね。
でもすごいやっぱり、ラテン系の女の子って早熟だから、やっぱ二十歳ぐらいまでじゃないですか。
あとはもう。使えるのは
使えるって何使うのか分かんないけど。
あとは崩れに行こうかな。
やっぱり太ってきちゃう。
だから長い目で考えたら日本人の話が一番いいんだよね。
本当に。なんかリアルな話してました
。いや、コンさん。思いません？
いや、長い目で見たら。
長く、その使用期間が長く、その求められるのは日本人か韓国人ですよ。やっぱり。キープできてるのは。
そう、ね。それは思いますね。
思いますよね。同じアジアでも、本当にタイとか、そういうこと、インドネシアのことって、もう24、5を超えるともうガッカンガッタじゃないですか。
ガタガタ。
フィリピンでもそうでしょ。でも日本人と韓国人ってもう30過ぎてからますます脂乗っちゃってどうにもならない
言い方。どうにもならないっていうか。よくわからないけ
ど。南米もやっぱりもう20歳過ぎと結構。
いや本当だから早熟ですよね。やっぱりそういう、まあ社交界デビューみたいなのがあって、やっぱ年齢低いし。
そうですよね。14、5ぐらいでデビューしちゃうんですかね。
デビューしちゃう。もちろん全然話変わっちゃうんだけど、やっぱアバのダンシングクイーンとか、やっぱ17歳で輝いてるみたいなのあるじゃないですか。やっぱそんなもんなんだなみたいなね。
いい時は5年しかないよと。
そう
考えたら日本人が一番いいのかな。
いやそれね、僕も完全にアグリなんです。
アグリですよね。そうですよね。長くね、やっぱり干渉に耐える。 状態をキープできるよと。
あのまあでもラテン系の色気はすごいけどね。
いや、それは分かるですよね。
それは分かる。僕はほらラテン系って言われりゃ、エセラテン系のフィリピン人しか知らないから、それでも結構ね、もう大変だなと思っちゃうんですけど、大変ですよね、あの子たちの情熱というか。いや
大変だと思いますよ。
ね、ましてや、本場のブラジルとか、ね、本当のおっぱい挟めてみたいな、ほら。
そこっすか、やっぱり。
おっぱいのケツ。あの、なんかあのサンバの踊りで、サンドイッチされてみたいな、これ。最高じゃないですか、あれ。
でも、日本でもね、浅草でも池袋でも、サンバカイバリや
ってるから。ほんまじゃないのよ、所詮は。なんかいろいろ聞いたんですけど、うん、なんかサンバカーニバルの間ってみんなほら人間バカになるじゃないですか。だ、うんうん、から道端でなんかそんなことやってるらしいですね。い
ろ
い
ろフリーセックス的な。
フリーセックス的なところに行くかどうかわかんないですけど。
浅草で。ブラジルで。
ブラジルで。
あ、ブラジル
で。浅草じゃない。
いろいろこういう、なんかこう、サプライズ、サプライズ的なアクティビティが。
うん、まあ本当かどうかわからないけど、だから風俗産業が成立しないっていうね。
なるほどね。そういうことなんだ。
で、ちょっとやっぱ知り合いに、まあ、サッカー留学していた人がいるんですけど、話聞くと、いや、どうでした、いや、すごかったよ。え、何が、いや、すごかったよ、みたいな。何時でもすごかったよ、って
帰ってくるみたいな。1日4回ぐらいになるとダメらしいじゃないですか。ね、
だから、結局、本当に、まあ、多民族国家だから、ブラジルの場合は、本当にだから、その、差別もないし、
まあ、そうか、それいいですね。
まあ、東洋人は東洋人っていうことで、
一定の市民権があるわ
けですね。市民権があって、価値があって。ことらしいので、
なるほどね、うん、プリプリされて
る。だその利用だけじゃない、いろんなところに海外あるんですね。うん、
南米は実はその、まあ一応、リオのカーニバルが有名だけど、うん、どこでもカーニバルってやるんですよ。
日本のお祭りだ
よ、ね、だから、まあ、要は旧正月みたいなもんですよね。で、カルナバルって言って、どこでもやってて、大体みんな、あれですよ、水ぶっかけてみたいなのがあって、タイのあの、
モセンクラみたいな。なるほどね。ところで、マルコさんというとね、本当になんか、まあ、やたらめったらその町の名所をね、やたら探すのがうまくて、こんなとこにこんなのがあったのみたいな結構多いんですけど、ああいうのどうやって調べるんですか、というかどうやってアンテナ引っ掛けてくるんですか。
いや
ー普通にスッと入ってきます。
多分ね、一人遊びが好きなんですね。
なんすかそれ。
いやそれは分かりますよ。
分かります、
うん、全然分かります。
本当に、
うん、一人でブラブラしたいというか、なんか面白そうやなっていうところ行きたいっていうのは分かりますね。
それやっぱ鼻が効くってことですかね。
鼻が効くっていうか
感性、感性に向けやっぱり見つかんないですね。
いやそんな別に友達とか他はいらないっていう感じで、
じゃあちょっと入ってみようかみたいな
感じで。なるほどね。
いや別に大してすごくないんですよ。
いや結構すごいと思いますよ。
いやいや全然
だって、よくよく考えたらすごい普段通ってるなっていうところも結構あるじゃないですか、うん、でも行ってないところって結構あるでしょ。それ結構見せるのうまい、
うん、そうっすかね、うん、そこあんま全然そういう感じしないけどね。
だってこの間ついてってもらったほら秋葉原とさ御徒町の
間、
秋岡っつなんか
そうそうそうそう、
あれねすんげえ良かったですよ、うん、
買い物しすぎだよみたいな、
すんげえ良かったんだ。だってこの財布、この財布買ったんだもん
ね。そうなんキムチとか買ったんじゃなくて、
そうそうそう、これ財布と、あとショルダーバッグみたいなやつとか買ったんで、これね、すんごい、これっていうの分かんないですけど、革製品の財布と、あとショルダーバッグをね、その秋岡
って
買ったんですけど、そんなに有名な場所じゃないんですよね、
うん、確かに、まあそう
ね、だって出てるショップがほら、マイナーのとこばっかりじゃないですか、うん、でも、物を見ればすんごくいいのが分かるんですよ。で、あのね、一番つまんないやつって、ブランドショップは知ってるやつ、まあ、ブランドなんだから誰も知ってんじゃないですか、ね、銀座に行きゃ、ね、お持ちなんで行きゃ、誰でもあるじゃないですか、金さえあれば誰でも行けるじゃないですか、でも、金があっても、その情報がないといけない場所を結構、マルコさんは知ってるんで、
重要ですね、
それね。すんごい、それは。
いや、多分、金がなくて、面白いところね、うん、
まあ、それは最高じゃないですか、
ね、
うん、だけバリューがあるってことも、なかなかそういうのってね、見つけるセンスがやっぱありますよね。うん、
いやもうおっさんのセンスでね。
何を
南米帰りの。
南米帰りの。はい。
いろいろいいとこ紹介してほしいですよね。
結構ご存知ですよ。はい。まあある意味ね、カスタムさんもね、街歩きの達人なんでしょうか。
はい、このスタジオスモーキーから発信していただきたい
ですね。ガンガン発信したいですね。ちょっとまたなんか街歩きのねシリーズをいろいろ考えてるんですけど、うん、どっか候補ないですか？
いや、たくさんありますね。
あります、うん、僕ね、ちょっとさっきマルコさん来る前に、うん、あの2人で話したんですけど、僕2つ行きたいところがあって、はい、1つはフッサ。
あ、フッサはね、はい、意外とないかもしれない
ですね。ないですかね、うん、あれないのかな。僕たまにあのね、少しがブラブラしたことないですよ、うんうんうん、でそこが1つと、あともう1つは大泉町。
あ、そこはね、うん、ブラジルの年間じゃないですか。うんうん、そこは行きたいと思ってる。
でしょ？
そう。
あそこ行きたいのよ。
ちょっと遠いから。
遠い、遠い。
やっぱ土日どっちかで行かないといけないんで。そうそうそう。で、すごい、あの、何回かね、誘ったことがあって、うん、みんなに断られてて、
う
ん、俺一人で行くしかないから。
俺行きたい行きたい行きたい。行きたい。マジマジ。行きましょう。行きましょう。行きましょう。
行きたい。
マジ行きます？
うん、行きたいです、ね。
あ、行きましょう。
行きません
？
行きません
、これ。
行きましょう。
そこは本当にブラジルの街なんだよね。
うん、あ、じゃあ決まり決まり。
決まり決まり。これはちょっと。で、カスタムさんほら大阪から来るから、ちょっと予定を、予定しますよ。
いや、で、この間池袋で、そういうブラジル祭りがあったんですよ。で、まあ、僕も、まあ、行って、うん、どんなもんかなみたいな感じで、で、サンシャイン60通りで、まあ、日本人の女の子たちが、うんうんうん、まあ、こう、ほとんど、まあ、全裸とやるけど半裸状態で、
いいじゃん、
うん、踊ってて、
こっちも半裸になってもいいの？
もちろん。なんかこう、ああと思って、そしたら、その、さすが池袋、
うん、
大泉町と、うん、合同でやっぱり俺やってたみたいで、うんいね、ああ行きたいなと思ってて、
なんか大泉町で、うん、なんかイベントがある時とかとなんか合わせられたら楽しいよね。なんかあるでしょ。
いや、あるでしょうね。
ねえ、まあ暖かくなる時期なんでいろいろ、うん、ちょっと
行きたいな。結構 ねあのブラジル人とあとペルー人も多いのかな。
あ、そうなんですか。はい、
ですね。
お姉ちゃんも結構いますよね。
いや、それはわからないけど、でもそういうバーが多いみたいだし。
本当に？
うん。
いいね。
この間一緒に行ったの鶴見もね、
うん、あれ面白かった。
ちょっと大敗的でしたけど、
うんうん、あれはあれですごく楽しい、うんうん、じゃあちょっとまたブラブラ散歩の企画をいろいろ
考えまし
ょうか。なんか無国籍感があってね、
うん、
面白い場所まだまだいっぱい、なんか
知られざる日本ね、
さっきそうカスタムさんが言ったんですよ、うん、大笑いですか。
大笑いね。
大笑い。
大笑いすごいんですよ。俺ね。
おお、さすが。
ご存知。
よく知ってる前ね。やっぱ山田五郎だよ、やっぱ。
すっごい俺びっくりしたのは、大笑いにアウトレットがあるんですよ。で、アウトレット、まあ、行こうって言って、で。
大笑いまで行くんですか。
うん、まあ、まあ、まあ、車で行けばね、そんなことない。で、あーっつって。で、当時僕サーフィンとか好きだったから、うん、ああ、大笑いだなっつって、で、行って、あ、クイックシルバーとか入ってるみたいな、まあ、普通にこう見て、で、一通り見たら、やっぱ大笑いでね、階段なんで、
うん、
あの、潮風でベトベトになっちゃった。
はいはいはい。
あ、じゃあ、風呂でも入って帰ろうかって、うん、風呂屋行ったらね、ほとんどね、日本人じゃないんですよ。
お
びっくり。
何人が多いですか？
ね、アジア人なんだけど、まあ、何人なんだろうな。
それをね、実はさっきミスター僕の時から聞いたんですよ。
大笑いはね、インドネシアの街なんですよ。
やっぱそうなんだ。さっきそれ教えてもらって、俺ぶったむけちゃって、うん。
それだから僕もう、あれですよ。
うん、
裸で、
裸で
感覚で
こ
う、うわっとか持って。
みたい
な。
それで風呂でも入ろうかって言ったら、それって銭湯的な。
いや、銭湯、普通の銭湯。
インドネシアにも入っとんやね。
で、それで、まあ、10人いたら7人はいる、そのアジア人で、
誰やこいつ、寂
しいわと思って、それでみんななんかこう洗面器とか持って、分かるんだみたいな、日本の流儀がみたいな、
まあ、まあ、そこにほら、インドネシア人が集まった理由は、それぞれまたあるわけですよね。
そうですね、いろいろあるんですけどね、じゃあその辺はちょっと私も調べないとダメなんですけど、なんせもあそこはもう日系からその不法合法関わらずインドネシア人の町屋っていうので有名ですね。
そうなんだ。
巷では
そう、こういうことはやっぱりほら、カスタムさんとご一緒した方がインドネシア語で話してもらったらぐっと近づくみたいな。
そうか、その時テレマカシってなか
ったんだ。それ言ったらぐっと近づきます
よ。言われたらさまさまとこれもっと近づく。俺それしか覚えてないけど。だと東京でいったらやっぱりあの葛西ね。
ああ、うん、インド街。
インド街、はい、うん、とかね、
うん、
いろいろありますよね。
あります
ね。成田のあたりなんかタイの町が。
あ、ありますね。
ありますね。だから探すの結構まだ。
でもね、結構成田タイだと、はい、まあ空港も近いんで、そういう外資系のエアラインとかの、うん、職員を相手にしているバーとかがあるらしいんですよ。
それ、あの、例えばシンガポールエアラインの CA と飲める店とかないですかね。
それ制服好きなんですか。
わしの友達、蒲田でタイ料理の店やってて、
あ本当に、うん、
結構あのタイ航空のスチュワーズ作るって言ってましたね。
行きましょう。
そこも、
うん、行きましょう。
イサンのこう、あのイサン、タイのね、はい、東北 の, あの料理のうまいコック入れてや
る、
うまい
って言
ってましたね。
行、
うん、
きましょう、
蒲田です。
行きましょう、行きましょう、
行きますよ。
じゃあ行きまし
ょう。いろいろ広がりますね。
広がりますよ。こんだけね、本当にね、個性豊かな、ね、人が集まってますんでね、いろいろ出てきますよね。
で、実は僕、まあ、今直近であのファッション関係の仕事をしてます。
はいはいはい。
で、まあ、いろんな、まあ、人を見てるんですけども、
ファッションうるさいんですよ、この人。
うるさくないよ。
この間もね、うん、あの、ある場所行って、うん、帰りがけになんかあの中古のなんかあの衣料品のお店に立ち寄ろうって話になって、うんうん、
え、どこだっけ、
あそこほら、なんとかってとこ忘れてたんだけど、厚木のあたりの、
あー、
うんうんうん、で、来いよっつって、うん、いいよっつって寄ったんですよ、うん。そしたらね、真剣になんかね、あれ書いて、これ書いて、一言言えないですよ。本当に。一生懸命見出しちゃって、何でやってんのかと思って。俺見るもんねえよって思って。あの、中古のさ、衣料品屋さんっていうのはさ、うん、そのサイズがね、バリエーションがないから、俺ダメなんですよ。うん、ないのよ、俺のサイズ、基本。
あ、
標準サイズじゃないから
申し訳ございません。
いや、いいんだけど、そしたらマルコさんさ、なんかジーンズをさ、ね、2、3着持ってたんだよ。この構成はクラシックはヴィンティーじゃなくて知らねえよみたいな。買おうのかいって買わなかったんだよね。買わなかったんだっけ。結構買っちゃった。
結構買った。
まあいいんだけどね。
そうです
ね。ファッションにうるさいよ。いや、
うん、で、まあ、ちょっと、まあ、本当に個人的なんですけど、今アジアでちょっと雑誌を、まあ、出版できないかななんて、
アジア各国、
いや、まあ、ゆくゆくはね、各国になればいいかな
すごいですね、
と思ってて、まあ、他力本願でやってるんですけど、うん、
なんか、そうやって現地に赴任する可能性もあるということですか。
どうなんでしょうね、うまくいけばね、
いいじゃん、
いいかもしれないですけど、
ね、我々の拠点が増えるだけなんです
ね、うん、狙ってる街とかあるんですか。街
いや、まだ、とりあえず、でもあの英語使えるアジアの街がいいかな
と、うん、なると限られますよ。マレーシアかシンガポールか、
マレーシアかシンガポールか、うん、まあ、香港かみたいな感じですよね。
できればマレーシアいいですね。
そうですね、
行ってもらいたいな。シンガポールなら行かれてもね、
うん、スタジオスモーキー駐在員的に
当たり前じゃないですか。
マレーシア
当たり前ですよね。シンガポールってなんかシステマチックで、うん、なんかどうかなって思う時があって、うん、だったらマレーシアのはまだね、バリエーションが、うん、クアランプールに住んでください。
いいですね、住みたいな、
はい、
うん、最近ちょっといろいろだからそういった、まあ、アジアのファッションも、まあ、勉強してるんですけども、なんか結構びっくりした、やっぱりアジアってまだやっぱりその、うん、モテの条件っていうのが、うん、お金持ってるか持ってないか、
あ、まあ、まあまあそうです
よね、らしくて、うん、男はブサイクでも金持ってればいいってことらしいですよ、うん、
なるほどね、
うん、いや、私の概念からしたら、うん、それがひっくり返るんですかって感じですけどね。いや、それも、うん、それも当たり前でしょっていう。
で、まあ、要はそのアジアで今中産階級がどんどんどんどん
成長している
というところで、
出てき
て
ますけどね、
そこが変わるんじゃないか。
なるほどね。ねえ、だから、まあ、マルコさんもだからそういう意味ではその、ね、シンガポールでも、まあ、マレーシア、うん、まあ、どこでもあれいいんですけど、そういうチャンスがあったらなんかね、
ちょっとね、他力本願ですが、なんか
羨ましいですね、うん、そういうチャンスがある
ん
だね。
でもすごい、この間なんかインターネットで、うん、まあ、あのインターネットで出やすい情報になっちゃうけど、うん、読んだんですけども、そのクオリティの話なんですけども、
うん
うん、まあ、アジア三国で、うん、三国っていうのは日本と中国と、まあ、韓国なんですけども、じゃあどういう定義かっていうと、その韓国はクオリティってとにかく新しいことらしいんですよ、
うん、テクノロジーにしても、うん、分かる、
本当だからいわゆるなんかこう IT な感じで、うんうん、
スピードですよね。
そうで、日本はとりあえず欠点がないこと、
無難なこと、
無難なこと、傷がないとか、こうやって僕ら携帯とか傷ないですかとか、あ、綺麗ですねみたいな。で、中国はとにかく地位らしいんですよ、ステータスが高いことから、クオリティだと。そうするとそういう、まあ、中華系の人が多いマジア、やっぱりどうしてもそのお金を持ってるとか、
そうですね、
地位が高いとかっていう、でそこをだからこれから変わっていくんじゃないかっていうチャレンジがあって、まあ、ちょっと面白そうだなみたいな話をしてるんですよね。
なんかそういうチャレンジが実現したらいいっすね。なんか羨ましいね。
本当にだからもう夢をね持ち続けることが大事だなって。
大事ですね。
アジアのファッション絶対面白いと思いますよ。結構韓国とかも独自のブランドを出してきてるじゃないですか。香港なんて結構前からも
そうですね、
タイプがあるし、
まあなんかそういうチャンスがあればぜひちょっと羽ばたいていただいて、まあ我々の拠点も増えますそれがメインだよ、
拠点が見えるように。
はい、ありがとうございます。
行けるところが強
いまあちょっと今回ね、ちょっとあのリスナーさんからの要望もありましたんで、ちょっとマルコさんをフューチャーしてちょっとお送りしましたけど、またいろんな質問があればぜひ、
もうぜひ、
はい、まあ、もう丸裸にしてもいい
と思
います
。丸裸で、
はい、すっぽんぽんになってもらって、はい、じゃあ今回この辺でどうですか、大丈夫ですか、
まだ
話したいことあります？
いや、じゃあ次回はブラブラ散歩で。
あ、ブラブラ散歩、はい、わかりました、ありがとうございます。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。